何を言うにしても何かを語るにいたしましても、それを実際に経験した人とそうでない人とではおのずとこの違いが出てくるものと思うんですね。それは実際に経験した人にはこのいわば説得力があるということなのだろうと思います。来週は平和聖日です。私たちは皆戦争のない世界を願い、平和への志を新たにするのでありますが、その思いは一つであっても、今から80年前の戦後生まれの人たちは、今世界で起きている戦争の恐ろしい現実を毎日のニュースなどで見聞きしている一方、80年前に戦争という現実を生きていた人たちは、戦争の悲惨さや愚かさを実際に経験しているだけに、戦争を語るにおいては戦争を知らない世代の人たちとはおのずとこの違いが出てくるのではないかと思います。実際に戦争を経験したという説得力がそこにあるのだろうと思うからであります。2000年前のパウロほど信仰の事柄について説得力を持って語り得た人はいないだろうと思います。彼はかつては熱心なユダヤ教信者としてキリストを信じることなど愚かであると、キリスト教を迫害するために与えられた職務に忠実に生きた人でありました。しかしこのパウロがある時、ただただ神の憐れみによって救われまして、キリスト迫害者であったそれまでとは逆に、キリスト伝道者としての使命を担っていくことになります。言うなればパウロは、主の恵みを拒む人生と、主の恵みによって生かされることを知る人生のその両方を経験した最初の人であったと言えるのかもしれません。それだけにパウロの語る信仰の事柄については説得力があります。単に理論を積み重ねていく理屈ではなくして、それはまさに彼の実生活、実際の体験や経験から得られた説得力を持った言葉であると言えるわけです。自分の体験や経験を生かし、パウロはローマの教会に宛てた手紙の中でこの人間の愚かさを見事に描き、神の恵みを豊かに記しています。今私たちはパウロの言葉に耳を傾けながら、神のご意志、御心を新たに心に留めていきたいと思うのであります。さて本日与えられました箇所の直前ですね、ローマの信徒への手紙9章1節以降を見ていただきますと、パウロはイスラエルの選びというテーマで記していました。イスラエルの選び、それは神がイスラエルを選ばれたのはただただ神の自由な選びであった、神のご計画であったことを述べていました。ただしここで皆様にご留意いただきたいのはですね、ここで言われているイスラエルとこの現在のイスラエル国とは、まあ、歴史的文脈上はつながっていませんので、この別に考えていただきたいということなのであります。その上で神に選ばれるという祝福の中にあったイスラエルであったはずなのですが、神に選ばれるという祝福の中にあったイスラエルだったんですけれども、まあ、現実はどうであったのかといいますと、実はイスラエルの人々の多くが神の救いを受け入れず、キリストの恵みを拒み続けているといったありさまでありました。これは同じイスラエルの一員であり、同胞の民であったパウロにとりまして、どれほど大きな悲しみであったのことか思うんですね。それはかつてパウロ自身も同じであったからであります。 キリスト迫害者として同じであったからです。そのことがよくわかるんですね。パウルには、イスラエルが拒否したキリストの恵みはやがてイスラエルの外の国々、外国の国々、異邦人の世界にもたらされていくことになります。でこれについてイスラエルの人たちは、自分たちが神の救いを信じようとせずにキリストの恵みを拒み続けていたにもかかわらず、自分たちは神の祝福から漏れていると、そう考えていたのかもしれません。しかもそれは神が一方的に一方をこの選んで一方を見捨てるような不公平な方だからであって、この責任は神にあるのではないかと、まあ、そこまで身勝手に考えてしまっていたことも想像できるんです。パウロの嘆きはここにあります。9章2節でパウロはこう述べています。私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。責任転嫁という言葉があります。神の救いから遠ざかっているのはイスラエルの罪ゆえであるのに、イスラエルの人たちはそれを神が一方を選んで一方を見捨てるような不公平な方であるからだと言って神の責任にしようとしていたわけですね。まさに責任転嫁であります。そこでパウロはですね、もし自分の罪を棚に上げて神が正しくないからだと神に責任転嫁をしているのならば、それは大きな間違いだよと、あなた方は間違っていると、そう反論するんです。14節でこう述べていますね。ではどういうことになるのか、神に不義があるのか、決してそうではない。神のご意志、神の御心はただただ神の憐れみによるもの、神の愛と許しによるものであることをパウロは私たちに告げようとしているのです。しかしここでまた疑問が起こっているんですね。それは、それが本日のこの19節であります。ではなぜ神はなおも人を責められるのだろうか、誰が神の御心に逆らうことができようか。つまりもし神の選びが正しいのならば、選ばれないでいる者はなぜ神から責められなければならないのか。神のご意志だからもはやどうしようもない、何も逆らえないじゃないかと、そう開き直ってしまっているわけですね。今風に言えば逆ギレしているわけです。この背景には自分の責任を転嫁した上に、さらに神の前に開き直ろうとする人間の愚かな姿があります。神に不信を抱き、神に不平を述べながら口答えする、反抗しようとする。パウロはそのこと自体もってのほかではないかと20節で少し感情的に述べています。人よ、神に口答えするとはあなたは何者かと。まあ、自分のことを棚に上げてですね、他に責任転嫁をしてしまう人間の愚かさというものをよく私たちは知っていますよね。ですから人間は本当に愚かだなと、愚かな存在だなと、私たちはそう心に思ってしまうかもしれない。しかもその時私たちはこの自分のことはあまり眼中にないですね。人のこととして考えてしまう。しかし実はこれは今を生きる私たち自身の問題でもあるんです。2000年前の事柄ではないんです。 人間とは一体何者なのか、人間が問い続けるこの問題をパウロは人間とは違った視点、つまり神の視点からそれを見出そうとしているんです。人間の視点ではなく神の視点からこれを見出そうとしている。人間に命を与え、この世に命を作り出してくださった神の御心を求めていこうとしているんです。パウロは一つの印象深い比喩を用いていますね。それは焼き物師と粘土の関係です。焼き物師と粘土の関係、焼き物師を神に、粘土を私たち人間に例えています。まあ、焼き物とはいかないまでも、幼い頃にですね、粘土遊びをした経験のある方は多いだろうと思いますね。粘土は作り手の考えや技術によっていかようにも形作ることができます。焼き物師がどのような形に作り上げていくか、どのような場合に用いる器に形作っていくのかは、すべて焼き物師の自由な意思であります。作り手の意思であります。言うなれば、それは焼き物師の持つ権限でもある。ここに2つの粘土の器が語られています。一つは尊いことに用いる器、一つは尊くないことに用いる器ですね。両方とも器には違いありません。神は尊いことに用いる器とともに、尊くないことに用いる器も作られたというんです。これは何を言っているのかという言いますとですね、ここで言われているのは、一方が高価な作品で、他方が廉価なもの、安物という意味ではありません。そうではないんです。むしろ尊いこと、尊くないことというのは、焼き物師が創作する作品がいかに多様であるのかを意味するものであると言えるでありましょう。私たちが多様であるということです。神がアダムのみではなくエヴァも作られた、もう一人の人間も作られた、多様をもってこの世界を命生きるものと、命生きる世界とされたということです。神の自由なご意志、御心がこの尊いこと、尊くないことに描かれていると言えるでありましょう。確かに尊いことに用いる場合と尊くないことに用いる場合がありますよね。人間世界にはその一つの例であります。例に過ぎない。そしてここにこそパウロの言いたいポイントがあるんです。それは私たちが誤解してはならないことです。神の自由なご意志とは、ただ単に気まぐれや思いつきではないということなんです。まあ、ここは適当でいいかなどと神は思って創作はされないということです。そこには一貫した大切な目的があるということなんです。それは何か。焼き物師が作品を作る上で目的とすること、神が私たちを形作る上で目的とされていること、それは何かと言いますと、それは神の憐れみという目的であります。すべての粘土はこの目的に向かって焼き物として形作られていくのです。パウロはそのように言っています。気まぐれや思いつきではない神のご意志には、私たちを憐れんでくださる、愛してくださる神の一貫したご計画があります。だからこそ神の憐れみの裏には、時に神の怒りもあるのです。神の怒りもあるのです。 パウロはそれを怒りの器と呼んでいます。怒りの器とは言うなれば失敗作なのでしょうか。作り手である神から見放され、もはや顧みられない、捨て去られるべき器なのでありましょうか。決してそうではない。神のご意志である憐れみが示され、与えられるために、憐れみの器とともに神の導きの中に置かれる器、それが怒りの器なんです。もちろん神のご意志は憐れみの器を形作っていかれることにあります。しかし憐れみの器をさらに磨きをかけて憐れんでいこうとされる神は、怒りの器をも憐れんでくださるのです。同じように怒りの器、神の憐れみを拒むこの器を神は決して見捨てられることはありません。神の憐れみを拒む器を神は決して見捨てられることはない。神は怒りの器を寛大な心で耐え忍んでおられるのです。言うなれば、神の憐れみと怒りは決して並行して存在しているのではないということです。一方に憐れみがあり、一方に怒りがあるのではないんです。神のご意志はすべてを憐れみという救いの中に導いていかれるのです。そのプロセスの中に時に怒りがあるということでありましょう。ルカによる福音書15章に記されました、あの放蕩息子の例えの中に登場する頑なな兄のことを思うんです。思い浮かべていただきたいと思います。放蕩に身を費やし、改心して父親のもとに帰ってきた弟に対しまして、この兄はまさに怒りの器となってしまっていました。いや、弟にのみではなく、むしろ父親に対して怒りの器になってしまっていました。帰ってきた弟を大歓迎した父親は、怒りに燃えるこの兄の思いをも一身に受け止めながら、憐れみの器へと導かれるよう懸命に願っていたのです。パウロの時代、一方では主イエスによる神の救いを受け入れられない、まさに怒りの器のような多くのイスラエルの人たちがいました。他方ではキリストの福音を神の救いと信じて受け入れた異邦人たちがいました。外国の人たちがいました。神の救いはまさに神の選びであります。ただしその選びは人間の思いをはるかに超えたところにある。私たちの思いをはるかに超えたところにあります。確かなことは、救い主イエス・キリストを通して神の憐れみが私たちすべてに差し向けられているということです。主イエス・キリストを通して神の憐れみが私たちすべてに差し向けられているということ、私たちは憐れみの器となるべく、神の憐れみ、神の愛のうちに生かされているということなんです。神の救いとは神の選びであり、神の選びとはまさしく神の憐れみなのであります。このことをパウロは25節以降で、本日の2節、25節以降で古の預言者ホセアやイザヤの言葉を用いて訴えているのでありますが、ここでは少し後の10章の最後のパウロの言葉に注目したいと思うんですね。新約聖書の289ページをご覧ください。新約聖書289ページ、10章21節というところを読んでみます。10章の最後、21節です。これもイザヤ書からの引用なんですけれども、神の憐れみの究極を表している言葉です。私は 不従順で反抗する民に一日中手を差し伸べた。一日中手を差し伸べた。これこそまさに神の救い、神の選びであり、神の憐れみ、神のご意志なのであります。今から50年ほど前にこんな事件が起こったというんですね。当時22歳の若者が同年代の青年の免許証を盗んだ上に、交通事故を起こしてしまいまして、病院に運ばれてきました。で、免許証の本当の持ち主の母親がですね、病院に駆けつけてきました。本当の息子とは1年間音信不通でしたので、顔中包帯をした意識不明の青年を見ても息子と信じて疑わなかったと言います。1週間後に意識を取り戻した青年は、彼女を見て母さんと一言つぶやいたと言います。母親は病院でほとんどつきっきりで看病を続けていたのでありました。で、看護師が包帯を取り替えるときは変わり果てた顔を母さんに見せたくない、母さんではないんですけどもね、女性に見せたくない、母さんに見せたくないとそう言われて母親は部屋から出たと言います。彼女が、ふるさとの話をすると青年はうんうんとうなずき、彼女が何かを聞くと頭を打ったのでよくわからないとそう答えた。やがて母親は自分の息子とは声が違うことや背も高すぎることに気づいたものの何も言わなかったと言います。数ヶ月後、男の怪我が完治したので、いよいよ包帯を取ることになりました。初めて包帯の中から現れた、その顔を見たとき、母親は驚きもせず怒ることもなかったといいます。消息不明の息子のいわば代役となって母さんと呼び続ける演技にあえて合わせながら、彼女は、その男性を、その青年を息子であるかのように愛し世話をし続けたというわけであります。本当の息子では、本当の息子であると信じていた時は別といたしまして、本当の息子ではないと気づいた後の、この彼女の行動の良し悪しの問題はあるとしてもですね、ここに、彼女の後半の気づいた後の行動に、私たちは神の憐れみの本質を見るような思いがいたします。当初本当の息子であると信じて男の世話をした母親は、息子ではないことに気づいた後もそのまま世話を続けたわけですね。しかし主なる神は、私たちの人生のすべてをその最初からご存知であられる方です。私たちの人生のすべてをその最初から神はご存知であられます。人間の弱さを、偽りを、罪深さを知っておられる。その上で私たちを憐れみ、愛し、許し、共にいて限りなく世話をしてくださるのであります。2000年前の主イエスのお働きに私たちは思いを馳せてみたいと思うんですね。主イエスはことあるごとにユダヤ教指導者たちと議論をされました。時には激しくお怒りになることもあったでありましょう。しかしそれは何とかして彼らが神の憐れみ、神の愛に満たされてほしいと願う主イエスの熱意、熱き思いでもあったのではなかったでありましょうか。社会から見放され差別されていた人たち、病を負った人たち、悲しんでいた人たち、苦しみあえいでいた人たち、主イエスはこれらの人たちといつも一緒におられました。そして憐れみの器として彼らを愛されました。 そしてここに神の憐れみがあるのだよと、怒りの器となっていくユダヤ教指導者たちに強く訴え続けておられたのであります。私たちは自分が怒りの器なのか、憐れみの器なのか、どちらなのかと考えてしまうかもしれません。しかし大切なのは、私たちの日々の歩みが神の憐れみの中で少しでも神の喜ばれる器、憐れみの器へと形作られていくことであります。私たちも怒りの器となってしまうことも時にはあるだろうと思います。しかしその怒りの器をも神が寛大な心で耐え忍んでおられることを信じるとき、神の御前に心から悔い改める歩みでありたいと、そう思うのです。2000年前、主イエスがその生涯をもって十字架と復活の御業をもって示された神の憐れみと許しの恵みが、今も聖霊によってこの世界にもたらされていることを信じるものでありたい。そして喜びと感謝、希望とともに憐れみの器へと導かれていく日々の歩みでありたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。ただただあなたの憐れみに寄りすがる私たちでありますが、どうかその御憐れみを聖霊の導きによっていよいよ私たちに豊かに満たしてください。そして御前に悔い改める私たちを、この世においてあなたの御心を映し出す憐れみの器として形作り用いてくださいますよう、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。